鈴木光牧師より権威を与えるものと題で主のメッセージを取り継いでいただきます。
はい、皆さんおはようございます。しばらくですね、受難週とかあとイースターとかあったりしていろんな箇所を見てきましたけれども、先週はね、主題聖句でしたね。またマタイの福音書を続けて読んでましたので、そちらの方に戻っていきたいと思います。でちょっと思い出したいんですけれども、どういう場面だったかなということですね。マタイの福音書の最後の1週間、イエス様の十字架にかかるまでの最後の1週間のところに、お話というか読んでいるところはね、来ていました。エルサレムの町に来て、杉越のね、その一連の1週間のお祭りに参加している、その時期に入っています。これの前の前のところでは、宮清めとかってね、昔は言いましたけれども、神殿の商売をしている人たちをイエス様が怒って追い出すっていうね、そういう場面のところがありました。で、これの前のところでは、イチジクの木を呪うって、ちょっと珍しい不思議な箇所がね、あったと思います。で、今日はですね、そういう中でテーマとしては、権威ということがテーマの御言葉の箇所になっています。まずはちょっとその状況を一緒に見て、御言葉の時をスタートしていきたいと思います。ではですね、今日のマタイ21章の23節をご一緒に読んで、一緒に学んでいきたいと思います。じゃあ23節開いている方はご一緒に読んでみてください。いきます。せーの。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきていった。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。はい、こう書いてあります。何の権威でそのようなこと、このようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。この言葉ですね、ここが一つの今日のテーマになるかなと思います。ちょっと背景としては、さっきも言いましたけれども、その神殿でね、イエス様が怒って商売をしていた人たちを追い出したっていう、そういう出来事がありましたね。そこだけじゃないですけれども、ここまでのイエス様の歩みの中で、ここで出てくる祭司長や民の長老たち、要はユダヤの人のリーダーの人たちからすごく反感を受けていたということですね。妬まれていた、そして恨まれていた、憎まれていたという、そういう背景があると思うんです。指導者たちとしては、プライドが傷つけられたと思っていた。あの生意気なイエス、そしてみんながイエスイエスってついていく。もう本当に嫌で嫌で仕方がない。本当に嫌いだって。いなくなればいいのにって。そういう背景があったわけですよね。言ってみれば彼らは自分たちこそ権威者なのに、俺たちが決める側のはずなのに、俺たちが偉い方のはずなのに、みんながあのイエスの言うことについていくし、本当に生意気で生意気でたまらないって、そういうふうに思っていたわけですよね。その中で彼らは誰がその権威を与えたのか、何の権威でこんなことをしているんだ、誰がその権威を与えたのかってこういうふうに言ったわけですね。確かに権威っていうのは与えられるものだと思いますね。例えば誰かが私は権威を持っていますって言ったとしても、周りの人が認めてくれなかったら意味がないですよね。なんか哀れな感じになるわけですよね。俺が権威なんだ、そういうこと聞けって言っても誰がお前の言うことなんか聞くかって言われちゃったら、なんかしょぼんっていうかね、結局何もない、実際は意味がないっていうことになると思います。あるいは例えば、そうですね、法律の権威ですとかね、この研究の権威ですっていうことがあるとしたら、それは実績とか、あるいはその学位だったりとか、あるいはなんかその例えば役所の手続き行ってね、この委任をされてきましたっていうこととか、そういう裏付けになるものがないと権威だ、認めることができないわけですよね。そういう中でこのことのポイントは一体何なんでしょうか。イエス様はそれをはっきりさせるような答えをするんですよね。じゃあ今度は24節25節を一緒に読んでみたいと思います。24、25を読んでみましょう。ですか、いきます。せーの。イエスはお答えになった。では私も一つ尋ねる。それに答えるなら、私も何の権威でこのようなことをするのかあなたたちに言おう。 ヨハネのバプテスマはどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。彼らは論じ合った。天からのものだと言えば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。はい、ありがとうございます。イエス様はこう言うんですよね。ヨハネのバプテスマはどこからのものだったか、天からのものだったか、それとも人からのものかって。天からのものか、それとも人からのものか、言い方を変えるならば、神様がその権威を与えるのか、人間がその権威を与えたのか、まあ、こういうふうに言ったわけですね。面白いのはイエス様は、まあ、自分のことを直接答えるんじゃないんですよね。洗礼者ヨハネっていうね、イエス様の前に出てきてイエス様の準備をする人だった人、この人を引き合いに出して話をします。まあ、どうしてそういう回りくどいことをするのかなって思いますけれども、まあ一つの意図はきっとですね、この相手にはっきりと理解させるためだったんじゃないかなと思いますね。おそらくこの人たちはイエス様が、いや私の権威は神からのものですってストレートに言ったとしても、ね、じゃあ神を冒涜してるとかって言うと思いますし、まあ、そうでなかったとしても信じられるかって言って終わると思いますよね。どうなんだって、お前の権威は何なんだって、神からのものですって、信じられるかよバカ野郎ってなるだけのことでね、聞く耳がなかったらね、聞く耳がないんですから聞かないと思います。だからこそイエス様ってちょっとね、回りくどい言い方をよくしますよね。ここでは洗礼者ヨハネの話を出して、それは天からの権威だったの、人からの権威だったの、どっちだと思いますかって、そういうふうに言うわけですね。まあ、問われれば考える、考えれば正しいこと分かるということですね。で、彼らもおそらく分かったと思いますね。でも実際は違う答えをこの後します。でも考えたら、ああそうかってなってしまうことだと思いますね。聞く耳がなかったけれども、自分で気づけるようにってイエス様はこういう言い方をしていると思いますね。さあ、じゃあ天からのものなんでしょうか、人からのものなんでしょうか。ヨハネを引き合いに出しているけど、この話はイエス様の話ですよね。イエス様の権威はどこから来ているんですか、何の権威で、誰がその権威を与えたんですか。さあ、その答えは一体何なのでしょうかということです。もう一回ですね、23節を読んでみたいと思います。そこにイエス様の権威のね、ヒントがあると思います。じゃあ23節を一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきていった。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。はい、まず最初に注目したいことは、そのイエス様の言葉ではなくて、その字の文ですね。イエス様が神殿の境内に入って教えておられると、と書いてあるんです。この神殿の境内で教えているという姿には、実は思い出す、連想する箇所があるんですよね。私はですね、この神殿の境内で入って教えておられたというところを見て、まあ、パッて思いついたのがイエス様の子供の時の出来事なんですね。これ全然飽きなくていいですけれども、ルカの福音書の2章というところを見てみると、珍しい、他にないイエス様の子供の時の姿が出てくるんですよね。12歳か13歳か、まだ成人をしていないイエス様。その時何があったかというと、イエス様とその家族はですね、まあ、家族とイエス様はって言った方がいいのかな、まだ子供ですからね、エルサレムの町に来ていたんです。なぜかというと、お祭りがあったから。まさにこの杉越の祭りと同じことですね。お祭りがあったので、みんなしてこの神殿に、エルサレムの町に来てました。ユダヤの人たちはとってもね、熱心に聖書を信じている人たくさんいますので、旧約聖書に書いてある通り生活しようとするわけですよ。で、そうするとお祭りの時はね、礼拝しなさいって神殿に集まってきて、そう書いてあるんですね。だから多くの人がこのエルサレムの町に集まってきていました。この杉越の祭りとか、あるいはね、もうすぐ私たちも迎えるペンテコステのお祭りとか、まあ、お祭り、大きなお祭りごとにエルサレムの神殿のあるね、町に集まってきて、みんなで祝っていたわけですよね。で、そんだけ集まってくるので、大体ですね、どうもその町ごとにツアーを組んでって言うと軽い感じになっちゃいますけど、どうも来ていたというふうに言われてますね。 ですからおそらくこのナザレの、ね、村からもみんなでよしじゃあ礼拝に行くぞって言ってエルサレムの町に来ていたと思います。でお祭りの期間が終わったからじゃあ帰ろうかって言って帰るわけですけれども、まあ、そこで事件が起きるわけですよね。1日分ぐらい来てそんなに気づかないことあるって思いますけれども、みんなで来てるから気づかなかったんですよね。でしかも結構大きくなってるのでイエス様が12、3歳ね。で1日分来たところであれいなくないってイエス君いないんじゃないってなったわけですよね。で、あ、じゃああのお隣さんちのあそこにいるんじゃないのって、いないわって、誰それさんちと遊んでるんじゃないのって言ってみようかって、いないわってどうしよう青ざめるわけですよね。戻らなきゃで、まあ、慌ててみんなして神殿のあるエルサレムに戻ってくる。探して探して探して、はい見つかりました、どこにいましたか。正解は神殿の境内だったんですよね。でそこでイエス様は何をしてたかっていうと、楽しそうに聖書の学者さんたちとお話をしていたわけですね。すごいですよね。で学者さんたちもすげえなって多分思ってたと思いますね。で、マリアさんがなんでこんなことしたのって、私たちどれだけ心配したと思ってんのってね、あのお母さん方は多分経験のあるあの場面ですけれどもちゃんと行って行きなさいよっていうふうになってるわけですね。うちでもね、あのどっか行くときはちゃんと行ってから行きなさいとかってやってますけれども、大体そういうことになってるわけですね。そうするとイエス様がこう答えるわけですよね。どうしてそんなにびっくりしてるんですかって、私が父の家にいたことを知らなかったんですかって、そう答えるわけですよ。まあ、これ普通の子供だったらこんなにやろうって思うと思いますけれども、でもマリアさんそこではたと気づくわけですよね。あ、そういえばそうだったって、私この子産んだ時のこと忘れてたわって、ガブリエル来たわって言われたわって、まあ、そのことを思い出すわけですよね。イエス様はここは父の家だって言うんですよ。それは比喩表現じゃなくて本当に父なる神様の家、そしてイエス様は神様の御子だって言ってるんですよね。御子だっていうのは生まれた子供だっていうことだけじゃないです。さっき言ったあのマリアさんのね、身ごもった時の話を聖書に書いてあります。どんな出来事だったですか。天使ガブリエルがいきなりやってきて、はいおめでとう、恵まれた方だねって、あなた赤ちゃんを産みますよって、いや私もう物理的にそれ起こらないんですけど何言ってんですかって、聖霊があなたに下ると糸高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの神の子だって、そう言うんですよね。つまり神様がその聖霊が直接マリアさんのお腹で肉体を持って生まれてくるんだって、まあ、そういうふうに言うわけですね。つまりイエス様の権威って何かっていうと神様の権威そのものだっていうことですよ。権威オブ権威だっていうことですね。神様の権威以上の権威ってどうやって探したらいいんですかって、私たちはないです、ないと思います。この世界を作られた方、この世界をすべて治められる方が権威を持っておられるって言ったら誰もそれに太刀打ちできないですね。むしろ与える側の方ですよ。じゃあお前にはこの権威はやろうって言って与える側ですね。その方の権威をそのまま持っているのがイエス様だということですね。さあ私たちが今日最初にもう一度覚えたいことは、イエス様は権威の中の権威の方だって、権威そのものの方なんだということ、まあ、このことを最初に覚えたいと思います。さあじゃあそのことをさらに具体的にもう少し見ていきましょう。もう一度戻って23節を再びというか見たびですか、読んでみたいと思います。じゃあ23節をお読みします。せーの。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか、はい、彼らは何の権威だよって言ったんですよね。何の権威だって。実際イエス様の権威とは何の権威でしょうか。どんな内容を持った権威でしょうか。主の権威とは一体何なんでしょうか。何ができる権威でしょうか。まあ、権威って言ってもね、いろいろですよね。分割されて与えられる場合はその限定されたことになるわけですよね。だから例えば、役所にね行くとして、委任状を渡されて行くとしますね。委任状を持ってるからといって何やってもいいわけじゃないですよね。例えば住民票を取りに来ましたっていう場合、住民票を出すだけための権威であるわけですよね。で権威あるっつっても誰でも好きなことを勝手にやってもいいわけではなくて、その範囲の中でやるわけですよね。じゃあイエス様の権威って一体どんなんだったでしょうか。 そのテーマはですね、ある意味ではこのマタイの福音書全体の一つのテーマでもあるんですよね。権威ってこと、このマタイの福音書では結構何回も出てきます。それを一つ一つ見てみると、あ、イエス様の権威ってこういう権威なのかって分かってくるんですね。じゃあ例えば1個目、一つ目の例えばは百人隊長のやり取りで出てきた権威の話です。ある時の出来事、イエス様のところに、ユダヤ人の人が、リーダーの人がやってきて、ちょっとお願いがあるんです、いや私じゃなくて私たちの、友である百人隊長からのお願いです、ってこういうふうに言うんですね。百人隊長っていうのはローマ軍の兵士ですから、本当はユダヤ人と仲良くないはずなんです。ところがですね、この百人隊長だけは違ったんですね。その町に駐留していて実質支配しているそのローマの一番偉いやつですね、おそらく一番偉いやつだ、その行政のトップというかね、すごく偉い人だったんだけど、ユダヤ人たちのその信仰を本当に愛していた、そして彼もおそらく信じてた、だから街道も立ててくれたんですって、そのユダヤのリーダーが言うわけですよね。でイエス様に、この人が部下が大事にしている部下が病気だっていうんで助けてほしいと言ってるので、何とかしてやってくださいと、こう言われるわけですね。でそれで百人隊長に間接的にお願いされて、イエス様は、そういうことならば行きましょうと言って向かおうとするんです。ところが向かおうとしたら、その矢先にまた別の人がやってきて、あの百人隊長が滅相もございませんって、滅相もございません、ちょっとおかしいけど、いいですいいですって、いやもう一回ね伝えに来たわけですよね。いやとんでもないって、私あなたをお迎えするようなね立場にあるそんなものじゃないので、とてもとても恐れ多くてダメですって、そういうふうに言うわけです。私も兵士なので権威のもとにいます、だからよくわかっています、私が部下に対してこうしろって言ったら絶対しますって、ああしろって言ったら絶対しますって、あなたも同じです、ですから一言おっしゃってください、そうすれば治るでしょうって、そう言ったんですよね。びっくりしますね。つまり治れって言ってくださいって、そう言ったんですよ。これは恐るべきことだと思いますね。だってイエス様が治れって言ったら治るって思ったんですもん、この人。だからイエス様はそこで立ち止まってびっくりして言うわけですね。褒めるんです。このユダヤの人々の中でもこんなに立派な信仰を見たことがないよねって、そういうふうに言うわけですね。ではあなたが願った通りになるでしょうって。実際家で百人隊長の部下は治っていたわけですよね。ここに表されている権威って何ですか。それは病気に対しても、あるいは病気の人に対しても治れていったら治るって、そういう権威ですね。別の場所ではイエス様は湖に出てきますね。他の弟子たちが湖でね、ちょっともう風に吹かれてやばいってなっているところでイエス様がやってきて、で黙れ沈まれって言います。そうすると沈まります。こんなこと起きますかって。普通はね起きないんです。皆さん病気になったからといって治れって言って治るってことはないですよ。私たちは治してくださいって神様に祈るんですよね。治れとは言わないです。だって私たちが言ったところで治るわけはないから、それ権威がないからです。ところがイエス様はそれができたというんですね。病気や自然や、あるいは人にはどうにもできないことについて私たちは何ら権威を持っていません。ところがイエス様はその権威がある方である。これがイエス様の権威なんですね。ちょっとだけ脇道にそれますけれども、ということは私たちにイエス様のお名前で祈ることが許されているのはものすごいことなんですよ。これすごい凄みのあることなんですよね。イエス様は私の名によって祈りなさいって、願いなさい、そうすれば叶えられるって言いましたね。だから私たちはイエス様のお名前によって祈りますっていつも祈ってます。それ何の気なしに言われたからやってるかもしれないですけれども、すごいことやってるんですよ。さっきの委任状の話じゃないけど、イエス様の名前で祈るっていうのはイエス様が祈ってるのと同じ意味で祈ってるってことですね。神様の側から見たらイエス様がこうですよねって、こうですって言ってるのと同じように聞いてもらうということなんですよね。だから私たちは病気も癒されるように祈るわけですよね。それイエス様の名前によって祈るわけです。その時神様はそれを聞いてくださるって。もちろん神様の計画が別であればね、全部その通りになるわけじゃないけれども、でも私たちはそのことが許されている。イエス様の権威、このことを覚えて、またその権威私たちも与えられているということもぜひ覚えたいと思います。 さらにマタイの福音書を続き読んでいくと、今度は中部の人を癒すっていうのが出てきます。まあ、体が動かなくなっちゃうね、そういう状況になっている人ですね。この人のところでイエス様が、あなたの罪は許されたっていうふうに言うんですよね。まあ、そうすると周りのね、またその立派な人たちが、なんだこいつって思うわけですね。おいおいおい、罪を許すってそれ神様以外言っちゃいけないやつだぜって思うわけですね。まあ、そうするとイエス様はどうしたかっていうと、その体が動けなくてね、横たわっている人のところで、人の子がイエス様がってことです。私が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせようというふうに言うんですね。そしてどうしたかっていうと、立ち上がりなさいって言うんです。そうすると病気で動けなかった人が立ち上がって、でそれだけじゃないです、なんと床を担いで歩いていったっていうんですよね。もう今まで自分が運ばれてきたその横たわっているベッドみたいなやつ、それを担いでいったね。もうただ治されただけじゃないですよ。だって筋力まで戻ってるわけですから、もう相当ですね。これはすごいですね。やっぱりね、イエス様のやることはすごいです。桁違いだと思いますね。でもまあ、あの筋力が戻ったとか病気が癒されたということ以上のこと、ここで起きてるわけですね。何だったかっていうと、みんながおいおいおいおい、すごいこと言ったぞあいつって、罪許すって、それ絶対言っちゃいけないやつだよって、それ神様だけのやつじゃん、まるで神のように言ってるよねって、みんながざわざわざわって思った、あのことですよね。でイエス様はそうだって分かるようにしましょうって言って、床を担いで帰りなさいって、歩きなさいっていうふうに言ったわけですよね。そこで分かったことは何でしたか。つまりイエス様はその権威を持っておられるということです。罪を許す権威を持っておられるということです。事実、イエス様は私たちの罪を、しかもご自分が十字架にかかって許されたんですね。イエス様が罪を許す権威を持っているということは、また私たちにとって素晴らしいことですね。大きな恵みだと思います。イエス様が許すと言ったら許されるということです。イエス様が許すと決めたら許されるということです。そしてイエス様は何をしましたか。それを決定的に決めたんです。十字架にかかられたんですよね。誰もこれを否定することができない。なぜなら主の権威だから。イエス様が許すと言ったら許されるんです。私たちがどんなにあがいても許されるんです。私、まあ、いろんな、ね、方と学びをしていたりすると、まあ、たまにそのことを確認する必要があることがありますね。私許されてない気がするんですという人があります。その時はご説明をしています。あなたがどう思ったとしても、イエス様が許しているものを私たちは否定できないって。私たちがどう思うかということじゃなくて、イエス様が許しているということが、このことについては大事だということですね。いやーでもとんでもないと思いますって、私許されてないと思います、何度も思い出します、あのことだって許されてるなんて虫がよすぎると思いますって、そんな関係ないです。だって向こうが決めることだから、許すか許さないか向こうは決めることだから。もちろん人と人とのねことについては、まあ、ずっとちゃんと悔い改めていく必要があるってことはありますよ。だけど主は許すって、イエス様が許すと決めたらイエス様は許している、一番最大の権威は許すと決めている、このことが大切なことですよね。私たちは、どうしてねそれを否定することができるでしょうか。ただそれは受け取るばかりのことなんだということ、まあ、このことをぜひ覚えたいと思います。イエス様の十字架は全ての罪を許すというふうに言っています。私たちは許された後でやっぱり許されてないかもと言ってはいけないですね。ただね、思うことはあるんですよ、本当にいいのかなって。特にね、あの私たちの文化圏の中だとそれよく思いますよね。ちょっと虫が良すぎるんじゃないかしらって、そんないいことあっていいのかしらって、ちょっとは償わなきゃいけないんじゃないのって。確かにね、さっきも言いましたけれども、人同士のことで何か被害を与えてたら一生懸命償うべきだと思いますけれども、でもねイエス様はそれ全部支払ってあるんです。十字架で全部ペナルティに関しては。だからこれ以上あなたが支払おうとするんだったら、それは十字架に泥を塗ることだということですね。それはできないんです、残念だけど。いやーなんとかね、そんな気持ち悪いですよって、私ね何かもらったら絶対お返ししないと気が済まないんですって、なんか借りあるみたいだから嫌だって、どうせ返せっこない借りをもう与えられてしまったんです。私たちはね、許すと言ったら許されるんです。だからもうそのことについて私たちは何もできないんだって、それをそうですかって、 分かりました、諦めてそれ許されますってすることだけが私たちに与えられていることなんだ、これが聖書が語っていることですよ、私たちの気持ち悪さなんかどうだっていいんです、それをただ受け取るだけのことなんですね。ぜひ私たちはこれを受け取りたいと思います。さあ、そして最後にさらにこのマタイの福音書はもう一つ最後にね、権威のことを言うんですね。最後の最後です、別に開けなくていいですけれども、最後の28章の18節のところで、私は天と地の一切の権威を持っている、って権能を授かっている、ってこういうふうに言うんですね。権能と権威同じ言葉です。ですから天と宇宙と地と地球もこの世界も私たちの住んでいる世界もだから全部です。だって神様作ったんだからそれは権威与えられますよ。その権威をイエス様は持っていると言うんですね。全部です。何の権威ですか？全部の権威です。何の権威ですか？誰も口答えのすることのできない全ての権威です。これがイエス様の権威だということですね。まあ、そう考えてみるとね、この祭司長や民の長老たちはなんかゾクッとしますけれども、でもそのことも私たちに問われていることだと思いますね。じゃあ最後そのことについて触れて終わりたいと思います。もう一度23節開いている方は読んでみていただきたいと思います。ちょっと4回目ですけどね、もう一回いきましょう。23節、せーの。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきていった。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。最後に注目したいのは彼らです。祭司長や民の長老たち、祭司長や民の長老たちが何の権威でこれやってんのかって言うんです。これね、私たちの生活の中でも見るときありますよね。誰の許しを得てこんなことやってんだっていう人がありますね。誰の許可を得たんだっていうね、こういうことはあると思います。で、彼らのこのセリフはですね、自分たちこそ権威だって思っていたから出てきたセリフですね。で、実はそれ別にそんなに間違ったことではないんですよ、本来は。なんでかっていうと、広い意味で言えば彼らも神様から権威を与えられてるからですよね。だって祭司長って勝手に僕やるって言ってなれるわけじゃなくて、そもそもね、その一族であったりとか、また律法の中で定められたルールがあるわけですから、ちゃんとそのルールでもともと定められたわけですよね。民の長老たちも、まあ、その聖書直接じゃないにしてもその範囲下の中で、みんながね、納得の中で決めた権威だと思いますね。だから元を正していけば、ちゃんと最後まで元をたどっていけば、それは神様からの権威だったんですよ。ところがですね、彼らの返事はちょっとずれちゃうんですね。その時に彼らが本当に権威だと思っていたのは何だったのかということが明らかになってしまうんですね。じゃあちょっと今度はですね、25、26を読んでみたいと思います。彼らの返答ですね、ちょっと全部読むと、まあいいか、25、26全部読みます。いきます、せーの。ヨハネのバプテスマはどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか。彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだといえば、群衆が怖い。皆がヨハネを預言者と思っているから。はい、こう書いてあります。彼らは何て答えたかっていうと、答えたかっていうか、彼らはどういうふうに論じ合ったかっていうと、天からのものだというと、じゃあなんでヨハネを信じなかったのかって言われちゃうよねっていうわけですね。そして人からだっていうと、今度好感度下がるよねって思ったわけですよね。みんながヨハネはすげえって思ってるのに、それを貶めるようなことを言うと、俺たちの立場がちょっと今度危ういねって、まあ、こういうふうに言うわけですね。ここには彼らのね、プライドとかが渦巻いていますね。そして群衆の目線に対する恐ろしさというのが渦巻いているわけですね。だ、結局何を言いたいかっていうと、本来は元を正せば彼らの権威は神様から与えられてたんだけど、彼らが本当に恐れていたのは、本当に見ていたのは何だったかというと、人ということですね。神様ではなくて人を見ていたということです。人から見られる自分で自分を評価していたし、そのことを考えていたからですね。だ、結局突き詰めていくと、人が権威を与えると思っていたわけです。みんなが認めてくれなかったら困っちゃうって、 だから好感度下がったらまずいって思ったわけですよね。だからこういうふうに相談したわけですね。もし彼らが本当に神様だけを見ていたら事態は違ったかもしれない。彼らが本当に神様だけを求めていたならばイエス様が来た時に反応も違ったかもしれない。でも残念ながら彼らが大事にしていたのは人の評価だった。大事にしていたのは人が与えてくれる権威だった。そういうことだったんですよね。でもこのことは最後に私たちにまた問いかけられていることだと思います。あなたはどうですかということですね。あなたはどうですか。何の権威を、何の評価を大事にしていますかということですね。人を見て人の評価、人の権威を求めるのでしょうか。それともあなたは神様を見て神様の評価、神様の権威を求めるのでしょうか。どちらでしょうかということが今日最後に問われていることだと思いますね。これ結構ね、大変なことだと思います。でも私たちはもちろん神様の評価を求めていきたいと思いますね。神様はあなたにどんな評価を、どんな権威を与えていますか。それはですね、ベストということですよね。神様は私たちに最善の評価を与えていますね。その評価どれぐらい高いかというとイエス様の評価なんですよ。だって十字架にかかっているから、私たちが滅んではいけないということで十字架にかかっているから、あなた方は滅ぶんじゃなくて永遠の命を受けなさいって、永遠に私と共に生きるものになりなさいって、そういう評価を与えているから、これが神様の私たちへの評価ですね。神様は私たちに与えようとしている権威は何ですか。それさっき話した通りです。イエス様の権威ですね。イエスの名によって願いなさいって、イエスの名によって祈りなさいって、そう言ってるんですよね。このイエス・キリストと同じ権威を、これ恐るべきことですよ。こんな不完全なものにね、何願い出すかわからないものに、何を求め出すかわからないようなものにイエスの名によって祈りなさいと、そう言われてるんですよね。私たちは思わず背筋が伸びますね。どんなこと祈ってきたかなって、イエス様の名前でどんなこと祈ってきたかなって。別にそれで縮こまる必要はないですし、萎縮する必要もないですよ。今まで通り自由に祈ったらいいと思いますが、それほどのことを私たちに与えられているということです。あなたへの神様の権威は、与えている権威は、評価はイエス様の評価で、イエス様の権威だということ、このことをぜひ最後に覚えたいと思います。さあ、私たちはどこに目線があるでしょうか。もう一度そのことを考え直していきたいと思います。ではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれに感じたこと、思ったこと、自由に祈っていただきたいと思います。最後に私が祈りを引き取ります。では祈りましょう。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。天と地のその一切の権威を持っておられるイエス様、あなたを褒めたたえます。どうぞあなたの権威を認めて、あなたを見つめて、これからまた歩み出していくものとしてください。これから始まる一週間の旅路、またこれから先のその人生の旅路をあなたと共に、またあなたについて歩んでいきたいと思いますから、どうぞ導いてください。 お一人お一人の祈りに合わせます。感謝し委ねて尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。